回ってます、
うん、はい。
イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している2人のトークバラエティです。サイトにはトークに出てきたものがリンクで貼ってありますので、よかったら合わせてご覧ください。
はい、2020年12月5日の2回目ですね。
はい、
はい、
ということで、これがアップされる頃は25日ですね。12月25日サンタさんは来ましたか？皆さん
来るはずねえだろ。ろくなやつ聞いてねえんだ
よ。悲しいな。なんかプレゼントしますか？クリスマスプレゼントしますか？じゃあ
クリスマスプレゼント、じゃああれしようか。
リスナーに、はい、
あの URL 貼っといてさ、
はい、
携帯の待ち受けがもらえるっていうさ。
何それ何それ。意味のないやつ。
あのよくあるじゃん、
よくお菓子とかにありそうなやつね。
もしくも何ともね、待ち受けがもらえるっていう
やつ。そうそうそうそう、待ち受けがもらえるって今全然付加価値ないですね。何の付加価値があるのかよくわかんないですね、もはやね。うん、確かに。さあ、そんな感じでクリスマス、年も、年の瀬が迫って、仕事納めなんて人もいるんじゃないですかね、ぼちぼちね。
そうですね。
やっと終わりと言いながら、今録音は12月の初めですけどね。12月入るとなんかね、そんな気分になりますね、クリスマスと。年の瀬と、
はい、
お正月ムード、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。クリスマスケーキは美味しかったですか。七面鳥はいかがでしたか。七面鳥食べた、
ケンタッキー食べたかな。
ケンタッキー食べたかな。そんな感じでどうですか。
じゃあ早速本題いきましょうか。
クリスマスの思い出しますか。
クリスマスの思い出、
急に急にって。クリスマスプレゼントで何もらいました。
私はだいたいレゴでしたね。
あー、レゴね、
うん、
レゴいいかも。いい、でっかいやつ。
でっかいやつ。
あのシマウマ家あれですか、ちゃんと枕元に置いてもらいました。
そう、
起きてると、起きたら置いてあるみたいな。
そうでもないな。
そうでもないですか。
だいたい釣りの横かな。
あー、あ、でもちゃんと包んで置いてある。
うん、
それを何歳ぐらいまでやってもらいました。
何歳だろうな、
小学
10歳、
小学3、4年ぐらいかな、
うん、
あの辺なんですかね、平均、
うん、
サンタを疑う疑うというか、親がめんどくさくなってきて。そうかそうか。
何もらいました。
何覚えてるかな。なんかゾイドは覚えてます。ゾイドって知らないよな今、まあ、レゴに。
ゾイド今もあるでしょ。
あるかな、
うん、
ゾイドとね、
プラもね。
なんだろうな。あと一回、ビックリマンチョコ一箱っていう。嬉しかったの。でも、限界にすると1000円ぐらいだと思うんですよ。限界というか。
10枚。
30。
あ、30円か。
30円が20個入ってるだけだから、1000円しないや。安いクリスマスプレゼントだったと思うんですけど。小学校高学年ぐらいになった時に、5、6年生ぐらいになった時にはもう、クリスマスだから、1万円ちょうだい。生意気なガキになってたような気がします。
クソガキだ。
クソガキになって、クリスマスだからあれ買って、つって言ってたような気がしますけどね。まあそんな感じで、皆さんには、いかがお過ごしでしょうか。
はい。
今日の話題はですね、全然クリスマス関係ないですね。
はい。
はい。これですか。
鬼滅の刃見た。
鬼滅の刃見た。
見ました。
鬼滅の刃今何、何でしたっけ ?1 位になったの ?2 位になったの、歴代2位とかなんでしょ。
そうなの、
確か。
うん。
な、あの、興行収入、
映画の、
ね。映画のね。あれを抜きそうとか言うんでしょ、あの、ジブリの。なんだっけ、ジブリの一番なんだっけ、もののけ姫じゃなくて、その次ぐらいじゃなかったっけ。
わかんない。
千と千尋じゃなかった。
千と千尋か。
多分。タイタニックを抜いたとかいうニュースですよね。
うん、あったね、タイタニック抜いたって。
もうだから、これ、これを放送してる時には抜いちゃってる可能性もちょっとありますけどね。そんなにいいんですかね、鬼滅の刃。
わかんない、見てないから。
映画版だけ見てもわかるの、あれ。知らない。
知らない。
知らない。何も知らない。僕も知らないです。
そうで、なんか、
はい、
鬼滅の刃なんで見ないのって言われた時、
はい、
困るよね。
あ、1位は千と千尋だ。
千と千尋か、うん。
鬼滅の刃が2位に入っている。うん、鬼滅の刃なんで見ないのって 言われないっすけどね、僕。言われました。言われないっすね。
いや、鬼滅の刃に限らず、なんか流行って
る。ありますよ。
半沢直樹なんで見ないの？
なんで見ないの？なんで見ないのって言う人いますか、周りに。見た方がいいよは言われますけどね。うん、なんで見ないのってかなりうざい言い方ですよね。言われたらね。うるせえよ。
確かにさ、別に見てもいいんだけど、
はいはい、
ただ単になんとなく見てないだけなのに、
はい、まあありますよね。
なんで見ないのって言われても困るよね。
なんで見ないのって言われると見たくなくなりますね、ちょっと。
あ、ちょっとね。
見てみなよもちょっと困るときでないですか。これ面白いから見なよって言われて、
あの LINE で YouTube のアカウント URL 送られてくるの困る。めんどくせえって思う。
ありますね。ありますね。
面白い画像とかピロンって送られてくるといいんだけど、はいはい、YouTube かよ。動画見ろっつう
の。確かにね。TikTok くらいならいいですけどね。10秒とか30秒くらいで終わんならまだいいんだけど。
TikTok も結構めんどくさいな。
YouTube 見ろは確かに。めんどくさい。確かにありますね。
動画ってめんどくさい
よ。僕見ませんけどね。送られてきてます。
見ない見ない。YouTube の URL はめんどくさい。よっぽど興味ないと見ないな。
確かにな。だから人のおすすめって何でもそうですよね。本とかでもめんどくさいよね、やっぱね。だからそれ聞いて自分が見たいと思ったから見るだけであって、
うん、
誰が面白いから、誰誰が面白いって言ってるっていうだけで見ないな、
うん、
と思う。で、大体だから自分は面白いと思って見てないから面白くないんですよ、そうやって見るとね。何回か前に言った予想通りに不合理っていう本、行動心理学の方に書いてありましたけど、行動経済学か。予測が、あ、だプラシーボ効果ですけど、要は。予測がいかに影響するかっていうのとかで、例えば薬、同じ薬でも、5ドルの薬と50ドルの薬だと、50ドルの薬が効くんだって、実際。同じ成分でも。それはやっぱ高いから効くはずだって思ってみるから、飲むから、プラシーボで効くらしくて。
これ、ほっこりじゃないんじゃない？
何ですか、
これ。多分普通の会話で話しただけだよ。ほっこりで言ってない可能性ある。
言ってない。
うん。
予想通り不合、予想通りに不合理の本は紹介しました、僕なんかで、うん。だからね、そういう、そうそう、だから予測がいかに影響するかっていう話だから。なんだろう。だから、一般の人って、鬼滅の刃面白らしい、面白いらしいよって言って見に行くから、やっぱ面白く思っちゃうんだよ、見に行った時。でそういう宣伝をそもそも信頼しないタイプの人間いるじゃないですか、
うん、
売れてるものほどなんだよっていうタイプじゃないですか、島山さんも僕も割と。
いや、鬼滅の刃に関して言えばさ、
はい、
勧められて、
はい、
漫画もあるし、
はい、
テレビドラマもあるし、
はい、
映画もあるじゃん、
はいはいはい、
で見ようとすると結構カロリーが必要なんだよね、
はいはいはい、
だから
どれ見るかっていう、
そうそうそう、どれ見るかっていうか、はい、
全部見るか、
そう、テレビドラマ見るだけでも結構大変だしさ、映画見るのでも、
はい、
なんか見終わった時にテレビドラマ見てないと分かんねえのかよって思うとめんどくさいし、
あるあるある。だからまあアニメ全部見るか漫画全部読むかぐらい妥協とこですよね、うん、鬼滅の刃ちょっといい、ちょっと僕はいいなと思うのは、うん、終わってるところがいいですよね。
まあね。
漫画ってさ、途中でなんか読む気しないでしょ、僕。全、うん、巻終わったら読もうかなって気になるんですけど、うん、終わってるっていうのがちょっとね、ちょっと読む気する、そそられますけど
ね。プラス要素ね。
プラス要素、僕の中で。終わってるって。僕も見たくない感は全然ないです。嫌悪感は何もないですけど、見てないですね、鬼滅。
うん、
あと、あらすじをなんとなく聞いたのと、まあ、ちびっ子たちは割と、小学生とかみんな大好きですよ、やっぱ。
うん、
文房具とかなんかキーホルダーとか持ってますよ、鬼滅の。これ鬼滅って言ったらなんとかってキャラ教えてくれるんですけど、って言って、でもそれ以上広がんないですけどね。
私そもそもあれ、
はい、
はい、必殺技叫ぶ系好きじゃないですよ。
はぁ、はぁ。本当ですか？子供の頃は好きだったでしょ、だって。
わかんない。いつからかはわかんないけど。
はい。まあ、幼稚ですけどね。幼稚。
エヴァンゲリオンとか、
はい、
ルパンとかって必殺技の名前がないじゃないですか。
はいはいはい。
それが、
それがいい。
なんか、必殺技叫び始めると急に、
はい。
リアル感がなくなっちゃって。
リアル感欲しいっすか？もともとなくないっすか？アニメに。
いや、なんか、物語に入り込めなくなる。
ドラゴンボールはどうっすか？だって。カメハメハを叫ばずに後半悟空とかも叫ばずに撃ってますけどね、もうあの手から何も言わずに撃ってますけど。
そうそう、はぁとか言って。
はぁとか言ってますけど。やっぱカメハメハ、はめてくんないと。
まあ、カメハメハに関しては、ためる。
技です。
ためて、かめて。
言う、言う、うん。
あの、いいじゃないですか。
うん。
はぁで出るのっていう。
うん。
それはまだ、うん、あの、いけるんですけど。
うん。何にも意味もなく技名を言うのがダメなんですか？
そうですね。
鬼滅の刃、ルローニケンジみたいなもんすか？鬼滅の刃。すごいこれざっくり知らないんですけど、鬼滅の刃って僕内容全然知ってますか？全然知らない
です。あ、全然知らないですけど、なんかこれまでのジャンプの歴代のヒット作をいろいろ混ぜ込んだみたいな感じって聞いてます、
ね。技名があるんだ、ちゃんと。
ナルトとか、
はい、
その辺全部。そう、ルローニケンシンとか全部混ぜた感じじゃないですか。
まあそのうち読むかもしんない。僕もワンピースも読んでないしな。ワンピース読みました？
途中まで。
あ、読んでました。
読んでましたね。
漫画ほんとヒット漫画読まないな僕。
私あれですね、進撃の巨人読みましたね。
進撃の巨人はアニメのがいいって聞きましたけど。
あ、私も、
ね、知らないですけど、両方読んだ人があれアニメで見た方が面白いよって言ってました。
アニメってめんどくさいんですよ。
時間が取られる、
うん、あのオープニングとエンディングだけでも結構時間毎回あるしさ、飛ばせるけど、
飛ばせるけどね。
漫画だとめっちゃサクサク読めるじゃないですか。
確かに漫画でも何で読むんですか？あ、レンタルのやつとかで読むんですか？
単行本で読みましたね。
漫画って結構金かかるじゃないですか、
うん。
結構いい値段するじゃないですか、
うん、
1シリーズ読もうとしたら、
うん、
そのハードルありますよね。だからちょっと読みたいぐらいのものだ、すげえ好きならもう全部買っちゃうんですけど、
うん、
ちょっと読みたいぐらい、1回しか読まねえだろうなみたいのに、なんかなと思っちゃう僕は。
あ、漫画に関してはそれ思わないな。なんか、
うん、
すっごい時間かけて絵描いてるのに、
う
ん、1話、ね、まあね、2、3分で読んじゃってすいませんみたいな、ね、気持ちの方が先だな。
確かに消費すごいよね、
うん、
作る側の手間と比べるとね、
うん、
確かに。そしたら小説なんか逆ですよね。こんな文字なのに結構時間かかんなみたいに読むのね。
うん、
確かに。そしたら確か映画とかもそうだよな。映画なんかすげえ金かかってるもんな。2時間も結構ね。
そう、映画のさ、
いい値段だよね。
昔の映画とか、
はい、
スピードとかが1000円で売ってて、
はいはい、
で、日本の音楽のアルバムが3000円って、高校生の時許せなくて。なんでこんな金かけてる方が、
確かにね、
映画1000円で、
はいはい、
音だけのアルバムが3000円なの。
映画ってないんですよ、DVD？
DVD。
DVD で、確かに。
日本のコンテンツって高すぎるよね。
高いよね。
黒沢映画とかもさ、
ああ、
7人の侍が確か5、6千円から1万円ぐらいしてたんで、ね、この黒沢明シリーズ
みたいな。確かにね。あの廉価版作んないよね。なんか昔のああいうのほどさ、
うん、
なんとかインタビューとかいろいろつけてさ、スペシャル版とか言って、
蔵書版
すげえ高く売る傾向あるよね。ハリウッドの方が本当にもう廉価版でどんどん大量に売ろうみたいなので、いい映画が結構安く見れますけどね。映画館自体もだって安いでしょ、アメリカとかね、
うん。
日本高いっていうね、映画館。
ね、ポップコーンとかまき散らさないのにね。アメリカ人と
比べて。ね、マナーいいのにね。
掃除も楽なはずなのに。
映画館で働いてましたからね、うちの一応。
うん。
で、じゃあこれですよ。今、お題ですけど、
はい、
ちょっとずれましたけど、鬼滅の刃見た？なんで見ないのって言われた時のベストな切り返しを考えるっていう話です。なんで見ないの？
まあベストは、
はい、
なんでって言われてもなーって感じで。
普通で。
それが。
あとあれで、なんで見ないといけないの？逆に。
それ喧嘩になっちゃう。
逆切れしかなくない？なんで見ないのはだって喧嘩越しですもん。なんで見ないのって。 って。
そんな喧嘩腰でもないと思うけど、
ね。飲んでみないの、飲んでみないの、見たいんで、貸してくださいっていう意味で。全巻貸してって。じゃ見たいから貸してって。言うか、
うん
うん。あとはね、なんだろうね。いや、すごい見たいからあえて見ないの。すごい見たいんだから、ちょっと撮っといてるまだ。謎の。褒め殺しみたいなね。結局見ねえんだけどねっていうね。あれ超面白そうだよね。褒めとく。大人でいますか？大人であんまいなくない？鬼滅の刃。僕ら、周りでいますか？なんか、いや、子供に流行ってんのは間違いないのはわかるんですよ。
うん、
あれ、どの世代が見てんだろうな。子供以外に、大人も見てんの結構。
見てんじゃないかな。
どうなんだろう、
ね、知らないけど。
いや、例えばさ、君の名はとか流行ったじゃないですか。
うん、
あれはなんか NHK とかでもやってて、結構年配の人まで見に行くって言ってやってたんですよ、うん、特集で。でな、うん。
それあれじゃない、原節子の君の名はとごちゃになって。そのアニメ版かなと思って見に行っちゃってんじゃない。
ボケ老人だな。面白いな。それは面白いけどね。
うん、
そうだったら。あとあの年、ちょっとな、あれ何年前だろう ?3 年前くらい前ですけど、なんだっけ、この世界の片隅でとか。
片隅にかな、
片隅にでじゃない
でかな。
あの戦争映画ですけどね、うん、あれとかは確かに僕見に行ったし、
うん、
あれは確かに年配の人でも楽しめるし、2でした。そうだけど鬼滅の刃は大人がとましてや高齢者が見てるイメージ全然ないじゃないですか。誰が興行収入あんなに稼いでんだろうなと。あとあれ、アナ雪とかはなんか何回も行く人とかいたじゃないですか。うん、あの歌を聴きに行くとか言って。ああいうのもないでしょ？なんでそんなに流行ってんのっていう疑問が普通にあります。なんでですかね。
わからない。
持ってんのかな、実は。あと、あの、これ率直に母が言ってた意見ですけど、他に映画やってないからじゃないって、他に面白そうな映画やってないからじゃないって言ってて、それは確かにと思いましたけど。
あ、そうそう、なんか、コロナの感染者が増えたきっかけみたいなグラフがあって、ちょろっとネットで見ただけなんで忘れちゃったんですけど、その人の意見としては、GoTo トラベルが始まってから、GoTo イートかな、増えてから爆発的に始まってる、増えてるっていう、
国が否定してる意見ですね。
説明だったんですけど、潜伏期間2週間あるって書いて、なんか私たち言われてるじゃないですか。だから、このグラフ見ると、鬼滅の刃公開日後でめっちゃ増えてるなって、私は思ったんですよ。しかも映画館で狭いところにいるし。
確かにね。換気悪そうだしね、あそこ。
で、GoTo トラベルは別にね、そんな密集して。
トラベル、そうだよね。トラベルそんなに密集してないかもしれないよね。
で、電車とかでなんで増えないかっていうと、みんなそんな喋んないからっていう。
映画館も喋んないじゃん。
映画館喋んないけど、
うん、
2時間同じところにずっといるじゃないですか。
あ、そうか。確かに咳する、うん、咳はするもんな。いる、一人いたらするもんな。
だから私の意見としては、
うん、
GoTo じゃなくて、鬼滅の刃のせいで今のこのピークが来てんじゃねえかなって。
それは証明もできないし、絶対認めないよね、誰もね。ディスられ、あの、叩かれちゃうやつよね。言ったらね。言ってるけど。ツイッターで書いたら、叩かれちゃうやつ。
そう。
なるほどね。そうか。じゃあ今度、見に行きますか、島本さん一緒に。
鬼滅。
鬼滅の刃鑑賞会やります。あれやりましょうよ。こちとら自腹だ、みたいな。めっちゃ文句。自腹で。
それ誰だっけ、
あの監督ね。
ああ、山本慎也監督。
じゃない。山本慎也さんじゃない。
パッチギの監督。
パッチギの監督。
なんだっけ。
もう、ちょっと年だよね。ほんと、こういう、あれが出てこない。名前。
堤。
井筒。監督。あんまりでも文句言わないんだよね、あの人ね。
あ、そうなんだ。
結構、いや、だからテレビ出てる人ってさ、
うん、
毒舌キャラなだけでさ。あんまり言わないよね、本質的にはね。本質的に言うと、干されちゃう人。まあまあ、そんな感じで、じゃあ、いい切り返しがあったら、皆さんは見たんですかね？アンケートやってみますか？無駄なアンケートだな。鬼滅の刃、見ましたか？うちらがやってもしょうがない、ね。
鬼滅の刃のせいで第2波が来たと思いますから。グラフ出して。
グラフ出してね。それ危険だ。
それやってみようよ。
鬼滅の刃。なんで見ないのと言われた。あとあれだよな、なんかこの、でも今ないよな、この同調圧力、昔、あの、トレンディードラマの時代とかのがきつかったですよね。で僕が高校生、中高生ぐらいの時が、
うん、
あの、キムタクのドラマの全盛期だったんですよ。
うん、
だ結果はみんな見る、本当に。こう。で、本当これ言われますよ。なんで見てないのって言われましたよ。キムタクのラブ、ロングバケーションとか。僕は本当に見なかったんですよ、一切。
うん、
別に、アンチでもなかったんですけど、別に興味なくて、そんなに見なくて。え、なんで見てないのっていうのはすごい言われました。女子に。女子だよね。こういうの割と言うの女子だよね。偏見かもしれないけど。
戦争シーンないでしょって言えばいいじゃん。
なんで見ないのって言われてもな。
え、戦争シーンあるのなら見るけど
って。変な人間だ。だから別に映画もいなかったんで、僕も、
うん。
映画も別に高校生頃に好きでもなかったんで、その頃は。ソクラテスがどうのとか言ってました。そんな。だからそういう同調圧力は、テレビ全盛の時代のがあったよね。本当に。
うん、
今、だから本当にネットだから好きな時に好きなもん見ればいいじゃん。っていう自由度はすごいあるよね。
なるほど。
うん。流行ってるもん、見なくても。話題についていける。
わかりました。
そんな時代です。だから結論は何ですか。なんで見ないのって言われたときはさっき何ですか。
なんでかな。
なんでだろうって言われて。なんでだろう。超驚いたけど。なんで俺見てないんだろう。
なんでなんで。なんでだと思う。
え、なんでだろう。普通見るよね。って乗っかってあげればいいんだね。そういう人がいたら、ね、そうだよ見ないよっつって終わるから多分、ね。
そうそうそう。
っていうのが答えです。
で次会った時ね、
うん、
見たって言って。
あ、なんで見てないんだろう。
なんでこの前言われたのになんでまだ見てないんだろう。
や
べえ。やべやべ。
とにかく合わせてあげるっていうね、
うん、
ことですかね。そういう人にはね。結論出ましたね。じゃあ鬼滅の刃のおすすめの人は何かコメントください。
多分コロナかかってんじゃないかな。
アンケート取ったらいいです。鬼滅の映画、映画版を見まし、映画館で見ましたか、はい、いいえの人と、コロナにかかりましたかの人を取ったら、それで分かっちゃうかもしれないです
ね。分かっちゃうね。
うん、
GoTo 行きましたかとね。
GoTo 行きましたかとね。
あ、それ分かりやすいね。
うん。確かに。そんな感じで、じゃあ、もう一個行きますか。もういい時間。もう一個くらい行きますか、じゃあ。どっち行きますか、これ。こっちにするか。
これもあの、
はい、
時期的にいいけどね。
どれ？
芸能人隠し芸大会の思い出。
これまだ暮れですから。
あ、暮れか。じゃあ。
いつ本を読むにしますか、うん、いつ本を読む？
あの、私、
はい、
本買ったんですけど、
はい、
読むタイミングがなくて、
はいはい、
イルカさんいつ読んでんのかなっていうのが素朴な疑問で、あとサイトの趣旨にも合ってるし聞いてみようかな
はいはい、はい、
思ったんですけど。
いつ本を読む？まず、どれぐらい読むかもありますか、
うん、
どれぐらい読みますか月に。
だから私、買ったのに全然読めなくて。
はい。島本さん結構読まないです
よ。どうしてんのかな
確かに、あの、島本さんの、ここ第二スタジオ、田端第二スタジオです。第一スタジオは島本さんの部屋ですけど、島本さんの部屋に本棚がいくつもあって、お、これ面白そうじゃんって言うと、大体、まだ読んでない。大体言いますよね。
うん
そうそうそう。
いや、前、あの、高校生の時とかは、
はい、
あの、家から高校までが遠かったんで、
はいはいはい、
電車の中で1時間ぐらい本読めるんですよね。
はいはいはい、
そうすると結構読むんですけど。
移動中は確かにはかどりますよね。電車とバスはなぜか。座れなくても読めますもんね。立ってても読みやすい、なぜか。
で、イルカさんの生活を思うと、はい、そんな長距離の移動もないし。
移動してないし。
いつ読んでんだと思って。
自転車通勤。だから、読む時間しかないです。読む時間を作るんですよ、普通に。だから、布団で読むとかです。
なるほど。
だから、でも、やっぱ電車とかって結構いい姿勢で読まないですか。立ってても、まあ、まっすぐだし、座ってても割とちゃんと座るじゃないですか。 あの姿勢でなんか家だとやっぱ読まないでしょ。寝っ転がって読んじゃうと、あと光とかも、あの、照明がね、逆になっちゃうじゃないですか。寝っ転がると、天井の照明と逆になるから、結局なんかライトつけないといけないし、確かにね、本読むのベストな空間というか、あれ、欲しいよな。だから映画で言うと、あの、ホームシアター的な、ホーム、なんだろう。ホーム図書室みたいなさ、電車の椅子みたいのを買ったらいいのかな。あの、ちょっと揺れてほしい。一番、寝るのにもいいね。電車の揺れってね。
あったかくてね。
あったかくて、あの、そうだ、下があったかくてちょっと揺れる椅子、売れるかもしれない。謎の。
西武線バージョン。西武線バージョン。最強線バージョン。
それ電車マニア向けじゃん、もはや。音とかちょっと違うね。ここのカーブがすげえ揺れるみたいな入ってきたら、それも電車オタクですよね。電車オタクそういえば関係ないけど、今日、駒込から田畑電車で来たんですよ、雨だったから。うん、駒込って、あれじゃないですか、山手線じゃないですか。
うん、
で、京浜東北通ってなくて、うん、田畑通ってて、うん、これ手でちょっとうまく言えないですけど、あの、漢字の人の字みたいにこうやって、うん、日本だったのがこう田畑で合わさるじゃないですか。
うん、
あの、今回、だから今日来るとき一緒だったんですよ。
うん、
僕山手線で、ちょうど京浜東北が一緒に入ってきて、うん、なかなか良かったですね。電車オタクじゃないけど、あ、これいい、すげえいい、いいなと思って。
うん、
で、山手線は、上がりから下がってくるんですよ。
うん、
駒込から下がってくるんですよ。で、京浜東北は多分ちょっと低いところこう、
登ってくる、
ね。この高さがこう同じになるんですよ、駅のホームで。うん、あれ、いい絵でしたよ。ちょっと電車マニアじゃないけど、ちょっと好きになりました。電車好きになる。
わかります。
いいシーンでした、あれ。田畑駅。
なるほど。
ぜひ、駒込から田畑に乗ってください、皆さん。
駒込から田畑って、結構弱いライン。
なかなか使われないラインだよね。うん、山手線で多分、そこを一駅に乗る人も少なそうな。ですね。で、今日ね、南口から出たんです。
はい。
南口から、北口は結構ね、あれ。なんだ、あとね。
あの、駒込の話ね。
あ、違う。あの、田畑の。
田畑。南口から出たの？
そう。
何もないでしょ。
何もなかった。でも、そこがまた良かったな。なんとか橋っていう橋があって。うん、ちょっとブライルカしてきました。
多分あの出口、
はい、
山手線の中で一番喋れた出口。
確かに。確かに山手線の規模じゃないな、あれ、
うん。
地下鉄のかなり。南北線とかあの規模あるな。確かに、あの、改札機も2個しかなくて、
うん、
窓口ももちろんないし、あの、駅前にもコンビニもないぐらいのね、
うん、
確かに東京としては珍しい出口かも。
メインの出口で一番喋れてるのはウグイス谷だと思うな。
ウグイス谷、ああ。
無駄に歩かせるんですよね。
坂の道の途中みたいなところだよね、あのね、ウグイス谷の出口。ああ、確かに。いや、でもなんかね、ちょっと田畑、面白かったですね。で、なんだっけ？何の話だっけ？いつ本読むかだ。だから、あと、本って結構体にも負荷がかかるんですよね、映画とかより。
うん、
映画とかってかかんないよね。寝っ転がれるし、家だったら。
私、今、あの、前回に引き続き、首が痛いんで、
はいあはいはい、
負荷かかるってよくわかりますよ。
本の。
うん。
本かかる。
こう、下向くと、読み終わって上上げた時にめっちゃ痛い時ある、
うん、人間工学的にだから本のベストな姿勢って何なんだろうね。やっぱあの学校の机みたいなのが一番いいのかな、こ
う
やって、
うん、
あれで読むのかな。
学校の机より若干上がいいんじゃない、うん、
ちょっと上、
うん、そこに肘乗っけながらこうやって
肘が乗っかって、うん、首が自然な下ぐらいに向くのがいいのかな。
下に向かないぐらいがいいんだよ。
まっすぐぐらいがいいのかな。あとあれだよね。同じ姿勢が単純に疲れるから、
うん、
1時間おきぐらいにこうやって姿勢が変えればいいんですけどね。でも、ぶっ続けて本読むときとは確かにね、読み終わった後すげえ疲れるんですよ。目とかより首とかが疲れますね、読んだね。あと、肘を置いてこうやって読んでたりすると、肘が痺れてくるしさ。
じゃあ結論として本は疲れるでいいかな。
本は疲れる。本を読む姿勢は疲れる。確かに。なんだろうみんな聞きたいな、本当に。この姿勢いいっすよ、とかね。あとは、あれあるよ、知ってる？こうやって寝っ転がって、お腹の上に本を置いて、メガネが90度こうやって、
うん、
あの、鏡がついててね、うん、変なメガネして、 ネタもあんま読めるとかいうのもありますけどね。あ、だから、本より Kindle は読めやすいです。
うん。
Kindle って意外に軽いし、あの、本ってやっぱ、あの、開いた状態を維持しなきゃいけないんですよ、手が。だけど Kindle 別に持ってるだけだから。で、スマホなんか、スマホより軽いし、風呂も行けるし、Kindle は結構ね、結構読みやすいですよ、Kindle 僕。ペーパーホワイト。リンク貼っとくんで、欲しい人買ってください。やたらせんでした。今、Kindle 新しい色出てて、僕買った時黒しかなかったの。
うん、
今、なんかおしゃれなカラーがあってね。お、いいなと思って。欲しいなと思っちゃうけど。二台いらない。二台はどうしてもいらないから、キング。
私はあれですね。
はい。
オーディブルっていう。音声で読んでくれる。あれがおすすめですね。ただ、本じゃなくなっちゃうっていうのがあります
けど。でもいいよね。いや、あのね、あの、iPhone だと一応 Siri が読んでくれるんですよ。
うん。
Kindle の本とかも、
うん。
だけどやっぱ機械読みなんで、よしあし、ありますけどね。
オーディブルのリンクも多分貼ってくれると思うんで。
貼っときます。あれは月3000円で結構何個か聞き放題みたいな感じだよね、確かね。
私、うん、あの、1ヶ月間無料で。
うん。あ、そうだ、1ヶ月無料で。
そう、これいいなと思って、
うん、
あの、落語ずっと聞いてて。
ああ、落語あるんだ。落語家がもちろんやってるでしょ。
う
ん、
そうそうそう。で、
いいな。
聞きたかったのは、柳家喜多八さんの。
はいはいはい。
落語が全部聞きたかったんですけど、1ヶ月以内に全部聞き終わっちゃって。
ああ。で、解約したん
だ。解約しちゃいましたね。
いいね。あれ、僕、入ったことないけど、確かに。だから、ただ、あの、難点というか、好き嫌いが分かれるのは、読んでる人が、
うん。
あの、結構、役者さんとか読んで、アナウンサーとか読んでて、その人が、嫌いな人とか読んでると、なんかこいつので聞きたくねえなとかあるじゃないですか。あと、読み方がちょっと癖のある人とかが役者さんとかじゃなくて、個性出してくるから、あれがちょっとよしよし。アナウンサーぐらいが読んでくれてるといいと思うんですけどね。平坦に読んでくれると割と。
わかりました。
なんだっけ、あれすげえよかったな。声優さんのね、
うん、
大塚明夫さんかな。
うん。
でも声わかります？
なんだろう。
なんだろう。名前はよく聞くよね、大塚明
夫さん。よく聞きますね。今日ニュースになってたのが、
うん、
キートン山田さんが引退するってなった、
うん、ニュースになった。後半ね、続くの人。
そうそう。
芥川賞。芥川龍之介の何かを読んでんですよ。大塚明夫さんが。あれはすげえ良かった。都市春とか読んでんですよ。この蜘蛛の糸とか。これいいですよ。ぜひ、聞いてください。オーディオブックあるかな？アマゾンにないかもしれない。あるか、これ。あ、これある。これある。都市春。これおすすめです。本当におすすめです。これで聞いた俺、トシシャン。
わかりました。
いやそうだ。朗読といえばですね。当サイトもね。
はい。
ほっこり朗読という。
忘れられた
コンテンツ。忘れられたコンテンツ。いや、あと別にね、声優さんがやってくれてる、あ、やつありますけどね。
はい。
最近あんまりやってくれないんで。
やってくれないっていうか、言ってないでしょ。
あ、でもね、一回言ったら、ちょっと最近あんまりやってないんだ。活動してないっつってて、そういう声優活動して。江戸川乱歩の、だから怪人二重瞑想を、
うん、
これなかなかいないと思うんですよ。怪人二重瞑想、こんだけ頑張って読んだ人。
で余計なくっちゃべりが途中入って
る。ちょっと入りますけどね。それはよしあしです。逆に上手くないんでね。別に読み方は。これは、解説当初だから2018年の12月3日。ちょうど2年前ぐらいから始めて。
まだ終わってない。
全15回、17回ぐらい、あと2回ぐらいで終わるんで、全部終わった。これを全部終わったら一気にアップしようかなと思って。なかなか面白かったですね、怪人二重。面白かった。読み終わってないけど、だいたいオチ分かってますけども。それ終わったらなんかやってきますから、また。ちょっと単発でやりましょうよ。すぐ、一回で終わるようなやつをちょっと読んで。
年春ぐらいの、
ね、年春ぐらい。本当に短編みたいなのを読んで、やったらいいんじゃないですかね。
はい。
そんな感じ。あ、だから読んでくれる人も募集しますけどね。青空文庫を勝手に読むだけですけど。じゃあ、そんな感じでいいですか ?34 分になりましたけど、
はい。はい。
クリスマス。終わり。あとは1週間年末ですけど、皆さん、 悔いのない悔いのない2020年をお過ごしくださいということで、
はい、
もう一回ぐらいあるかな年末まで。
まあ終わってから
終わってから
考えるって
ないかもしれない、あるかもしれない、それは
僕ら次第
僕ら次第シマウマさん次第です、それはね。はい、と、はい、いうことでほっこりトークでした。